こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は旅配信プチセレブバックパッカーインドへ行く B 級グルメとダイヤはお好きの続編をお届けしたいと思います。こちらの旅行記は私が中学高校時代を共に過ごした学生時代の親友と2人、21日間のインドバックパッカー旅行をした時の旅行記を1日ずつご紹介しているものになります。過去配信は概要欄の方に記載してありますので、まだ聞いていないよという方や聞き漏らしてしまったという方はぜひ聞いてみてくださいね。それでは今回は5月26日インド到着後17日目の旅の模様をお話ししたいと思います。5月26日金曜日17日目、女の子ですものダイヤがお好きアットアグラ、アグラフォート駅に着いたのは予定より1時間遅れの午前7時30分。朝6時前から今か今かと降りる準備を私たちはしていた。アグラに着いてすぐリクシャーに乗り、目星をつけていた政府公認のホテル、タージケーマホテルへ。リクシャーのお兄さんは流暢な英語でガイドもこなす、いかにも世界的観光地アグラの商売人という体であった。それにしてもアグラは今まで見たインドの街の中でも何かが違うと思っていたら、随分と街が綺麗で静かだということだった。オートリクシャの入れない区域まで行き、そこから歩いてタージケーマへ向かう。緑あふれる歩道を歩いていくと、ほどなくして立派な南国リゾート風の建物が見えてきた。政府公認ホテル、タージケーマだ。中に入ると、内部は案外普通の作りで飾り気もない。敷地内にあるコテージの一室を見せてもらった。部屋はまあまあ広いし、しかもバスルームは異常に広い。だが窓がなくて薄暗いし、戸棚は完全にぶち壊れている。この表現は美しくないが、ただただ壊れているというよりもかなりひどい壊れようであった。エアコンは動くようだがテレビはつかない。テレビという名前のインテリアの一部らしい。窓のある部屋はあるかと聞いたらノーと言われたので、仕方なくここで OK ということにした。荷物を置いてチェックインのためにフロントに戻ると、いろいろと書類を書かされた上、一泊分の料金は先払いという。どうでもいいが、インドに来て初というくらい愛想のなさである。何を聞いてもはっきり答えないし、分かってるのか分かっていないのか。1000ルピーを渡したら朝だからお釣りのないという。朝食付きと書いてあるから確認したところ、今日は金を払えば用意できるが、明日は朝食はついているという。2日間泊まる予定だったが、最終日の朝は列車の都合上早く宿を出るので、今朝の分と朝食を交代してほしいというのもダメと言われた。そして最高に頭にきた相手の言い分、ここは政府直営運営だから。キー役所め、融通の利かさなさはワールドワイドということか。950ルピーも払って気分が悪いったらあれしない。このホテルで後にも先にも初めて出会った客で、日本語教師をしているという日本人の女性のティーコさんも、このホテルの態度には切れ気味であった。レストランのチャイは12ルピーと高いのに、このチャイとっても味も薄いのだ。こうなったら宿を変えようと思って、払った料金を返してもらうべく交渉に行ったが、 案の定それはできないという。さらにここにはクリントンも来たんだぞ、何が不満なんだ、高いからかと不遜な態度で言ってくる。ムキー、この態度もムカつく。クリントンも小泉も関係ない、お金だって持ってる、気に入らないのはここの部屋とあんたたちの態度だとはっきり英語で言ってやった。英語だとこれだけ強く言える自分にもびっくり。あらあら、私ったら。そんな私の怒りにも相手は強風を受け流す柳の葉のように首をフラフラさせながら、ホテルマネージャーが11時にならないと来ないので来たら彼に文句を言えという、ああ、もう全く、それもめんどくさいので、とりあえず今夜はここに泊まり、明日は違う宿にしようと決めた。少し休憩をして今日のプランを立てる。まずは地球の歩き方に、それとオー君に勧められたレストランジョニーズプレイスへ。まあ暑い。ジョニーさんはいなかったけれど、パパイヤ鈴木にのビッキーさんがいた。日本人の旅行客の書いているという伝言ノートを見せてくれた。その伝言ノートには数々の先人たち、つまりこのジョニーズプレイスを訪れた日本人の旅人がいろんなことを記していた。そのおすすめによると、オムライスとバナナとマンゴーのラッシー、そしてマトンカレーが何といってもおすすめらしい。オムライスとビッキーさんおすすめのコフタとバナナラッシーを注文した。コフタというのはコロッケのようなもので、中身はポテトチーズ、その上にトマトソースがかかっているものだ。小さなオープンキッチンで一品一品手作り料理をしている姿もよく見える。この場合オープンキッチンというのは客席に向かっているわけではなく、表の通りに面して向かっている。ビッキーさんの手際の良さに感動。オムライスで私たちは2度目の感動を味わうことになった。味は地球の歩き方の評判にたがわず素晴らしかった。美味しい。オムライスにはキャベツが入っていてシャキシャキしている。これは聞くところによると韓国スタイルなんだって。そういえばバナラシでもよく見たけれど、ここはアグラでも韓国語をよく見かける。お腹いっぱいになったところで、自称ガーデナー、つまり庭師のおじさんが自分で作ったオイルを売りにやってきた。とてもいい匂いだったので、親友と2人分ずつ買うことにした。私はレモンとローズ、友人はロータスとローズのオイルにした。レストランに来ていたリクチャーのおじさんに交渉してバザールに連れて行ってもらった。露店ひしめく市場かと思ったら、そうではなく政府公認のお土産屋さんであるエンポリウムだった。中は広く、もちろんエアコンもバッチリ効いていてとっても綺麗である。高そうな絨毯やカシミヤ、絹製品、金細工などが揃っている。見たら絶対に欲しくなると分かっていたので、見ないようにしていたのに入ってしまったよ。ジュエリー室、この足がいけないのよ。そして散々悩んだ挙句、小さなダイヤのついた金の指輪を買ってしまった。記念品とはいえ本当に本物なんだろうか。とはいえリングはそのデザイン自体がとても可愛くて気に入った私だったが、未だに疑問が残る。でも接客のおじさん、ムスタファさん、自称36歳、見かけ46歳はとってもいい人で、到底貧乏バックパッカーの私たちには手の届かないアンティークのネックレスやルビーやゴールドのネックレスを代わる代わるつけさせてくれ、写真まで撮らせてくれた。私がいいなあ、これかわいいなあと言うと、じゃあつけてごらんというので、いやそんな恐れ多い、しかもこんなに汚い格好じゃ似合わないしと言ったら、彼はとても洒落たセリフを言ってくれた。格好は問題じゃない、あなたは美しく輝く心を持っている、それはそのネックレスをつけるのにふさわしいものだから自信を持ちなさい、あなたが遠慮する必要は何もない。おお、いいこと言うねおっさん。だけどせっかくならやっぱりドレスを着てつけたかったわ。ちなみにこの時に私が着ていたのはカンボジアの T シャツである。チャイやクッキーまでごちそうになったし、まあ多少ぼったくられたとしても、これも旅の思い出だよね、大切にしようと。 サイズを直してリクシャーに戻ると、時すでに3時間ぐらい経っていたのであった。リクシャーのおじさん、またしてしまってごめんね。次に向かったのは、普通の町にあるお土産屋さんで、私は自分用のスカートを買った。前の店では、16歳から18歳ぐらいに見えると言われたが、なんと今回は10歳から12歳ぐらいかと思った。はい、史上初の低年齢記録が打ち出されました。で、おい、ただただ幼児体型と言いたいだけでしょうが。店の若い男の店員はニヤニヤしながら散々私をからかった。あんた私よりも5歳年下って言ってたわよね。一度ジョニーの店に戻り、マンゴーラッシーとアップルジュースでリフレッシュした。時すでに午後4時30分になっていたので、私たちのわがままをずっと聞いてくれたリクシャーのおじさんに再度お願い、ヤムナー川を渡って日没のタージマハルが一番美しく見えるところに連れて行ってほしいと私たちをお願いした。おじさんは快く引き受けてくれた。途中、民家の立ち並ぶ道や車をひしめく大通り、橋を渡ったが、アグラは他の町に比べて本当に綺麗で静かだ。私たちがバラナシから来たからこそ余計そう思うのかもしれない。舗装された大通りには横断歩道も車線もあるのだ。 Your town keep clean and green という気の利いたキャッチフレーズの看板が見られる。あなたの街をきれいに、そして緑に保ちましょうという意味だ。おじさんはデコボコ道を几帳面に避けて、ものすごく安全運転をしてくれる。これだけでもインド初。どうもありがとう。17時過ぎ、日没スポットに着いた。欧米人の姿や大きな観光バスが止まっているのも見える。ヤムナー川自体はほとんど干上がっていると言ってよい。水の引いた川面は砂漠のようになっていて、ところどころ水たまりと水の流れが傾きかけた太陽の光を受けてきらめいている。そんな自然の美しさを抑え、圧倒的な存在感を持ってタージマハルは一瞬にして私たちの目と心を奪い去った。かすかな水の流れに、その向こうにそびえ立つタージマハルは白く輝いて、本当に本当に美しい。しかし、ここはインドで、いや、世界でも有数の観光地、アグラ。物売りとどこからか湧いて出てきたのか、子供たちのアタックがすごい。日が暮れ始めるまでゆっくりと日陰で対岸のタージを眺めようと思っていたのに、木陰に腰掛けた途端、ずらりと周りを取り囲まれてしまった。見えないんですけど、タージマハル。そのうち、ナコという名前のラクダに乗った少年がやってきて、ラクダに乗って写真を撮れ、もちろん有料だとしつこく誘ってくる。インド人観光客も多数いるというのに、そっちは眼中にないようだ。悪いけど、そっとしておいてほしいな。ようやく少し日が陰ってきたのを見計らって、川の方へと降りていった。私はラクダ使いの少年ナコに、お金は払わないという条件で川の流れのそばまで一緒に行き、タージの写真やラクダとナコの写真を撮った。お金の代わりに彼にも持っていたお菓子をあげたのだが、ずっとくっついてきた他の大勢の子供たちが大変だ。6、7人が口々にチョコレート、キャンディー、マネーと手を差し出して騒ぐ。これでは日没のタージをめでるどころの騒ぎではない。彼らは物乞いというわけではなさそうだ。きちんとしたミニアルをしている子もいる。からかっているのか、それとも本当に生活のためなのか、それが私たちにはわからなかった。悲しい上にちょっと頭にきていた私は、ここは完全無視の体勢を取ることにした。30分ぐらい何も言わずにそこにいると、ようやく彼らは私たちの周りから離れていった。完全に日が沈んで暗くなってしまうと怖いので、私たちは18時半ごろ、欧米人ツアーの客が引き上げるのと一緒にリクシャーが止まっている大通りまで引き返した。もう少し落ち着いてみたかったな。しかし19時近くなっても相変わらずうだるような暑さだ。リクシャー越しに吹きつける風は心地よい。今夜はタージの眺めがおすすめだというシャンティーロッジという宿の屋上にあるレストランで夕食をとった。ほうれん草とカッテージチーズのカレー、ベジタブルパラーター、チキンビリヤーニ、 どれもこれも本当に美味しい。インドはいつどこで何を食べても美味しいな。感動してしまう。辛いけどね。食事もだけれど、屋上からの眺めは素晴らしかった。私たちが席に着いた頃はまだ薄暗いくらいで、夕闇に沈むゆく街並みの中にタージマハルがただ一つほのかに輝いて浮き上がっていた。やがてその白く輝く姿も闇に沈み、完全に見えなくなっていくと、街の明かりやここと同じような屋上レストランで人々がくつろぐ姿や、そこから流れる音楽が夜のアグラを彩り始める。夜のタージマハルをライトアップしないのが惜しまれるが、大満足の食事の後はタージケーマまで歩いて帰った。シャワーを浴びて疲れと汚れを取る。明日はこのタージケーマ最大の売りである景勝ガーデンから朝日のタージマハルを見ることにして、朝5時にアラームをセットして就寝した。はい、ということで5月26日金曜日、17日目アグラのお話させていただきました。この日はアグラに到着した時の様子でしたね。朝早く到着して宿にチェックインして、少し休んでから昼食を食べ、お土産を買ったり、タージマハルを見に行ったりということでした。このタージケーマというホテルですね、政府公認というお墨付きがついているホテルにもかかわらず、まあ、そんなに綺麗なホテルでもなく、そして接客態度ですねが非常に良くなかったということで、珍しくね、怒り心頭の文章が書いているんですけど、ね、これも約20年経ちますと全く覚えてないですね。全く覚えてませんでした。はい、この旅の日記を読むまではタージケーマのことね、一つも覚えてなかったですね。ただこのジョニーズプレイス、このオムライスを食べた店のシェフがですね、パパイヤ鈴木みたいなすっごいアフロヘアなんですよね。はい、この食事がとっても美味しかったのと、非常にこのおじさんが気さくでいい人だったのはよく覚えています。そしてですね、まあ、正規の値段だったのか、ぼったくられたのか、わからない金のリングですね。金の、ダイヤのリング。それはですね、なんと今でも持ってます。はい。今でもね、たまに見ると思い出すんですよね。私は職業柄、アクセサリーというか、結婚指輪すらいつもはつけてません。どっかに行くときも指輪って本当につけないんですけど、この指輪はどちらかというと見て思い出を楽しむというようなものをですね、まあ本当に細い小さな何の変哲もない指輪なんですけど、なんていうのかな、物には思い出が宿ると、その価値ってその人にとっては大きくなるものですよね。私はアクセサリー、ジュエリーあんまり興味がなくて、まあ見れば素敵だなとかいいなって思うんだけれども、特に年齢を重ねるごとにほとんど興味がなくなってしまって、身につけなくなってしまったので、ちょっとね、今日はこのアグラで買った金のダイヤ付きの指輪のお話をしたので、 お出かけね、ちょっとするときにまた出してつけてみようかなと思いました。そしてこの夕暮れに沈むタージマハルはこの次の日にちゃんと中まで入場料を払って入ることになるんですが、この日は外から、ね、夕日が沈むときにその夕日を受けて、ヤムナー川という川が付近に流れてるんですが、その川面にこう二重になって るような、鏡のようにね、タージマハルの影が映るような、そんな光景が見られるということで、その川のところに行きました。ここで本当にね、子供たちに取り囲まれましたね。そうですね、すごくこう貧しくて、なんていうのかな、ちょっと目も当てられないような悲惨な感じの物乞いの子供たち、コルカタで出会ったような、そういう感じではなくて、どちらかというと外国人にとても興味があるような、そんな子供たち、もちろん商魂たくましくて、いろんなものを売りつけてこようとしたり、あわよくば 何かもらおうという感じはあったんですけれども、とても元気で生き生きとした子供たちだったんですよね。ただ当時私はすごくつっけんどんな、まあ、態度をとっていますけれどもね、その現地でのこういう時の対応って本当に難しいなってインドは特に思いました。そういう煩わしさがないのはやっぱりツアーっていうこともありますよね。そしてこのアグラというのはタージマハルのある町なんですけれども、ここは本当に世界有数の世界的観光地として、インドが首都デリーよりもね、おそらく観光客が多いんじゃないかっていうところでもあるので、本当にここはインドなのだろうかっていうぐらい綺麗な街でした。とにかく車線がきっちり分かれていてね、皆さん普通だと思うんですけど、あの、なんだろう、日本で見る一般的な街の道路、車道ですね、車道がアグラにはあったんですよね。中央分離帯がきちんとあって、植栽が植えてあって、看板がきれいに整えられていて、本当にね、美しい街でした。ただその反面、このアグラに来る前にいたのが、もう混沌と迷路のような、これぞインドというようなバラなし、その街だったので、なんとなく面白みに欠けてしまったような、そんな印象もありましたね。まあ、どちらがいいのか、どちらが好みなのかと言われると、私にとってはバラなしの方が面白い街だなという、いつまでもいたいなと思うのはバラなしの方でしたね。ただし私の親両親がですね、何年ぐらい前かな、やっぱり10年ぐらい前に、ツアーでね、インドに行って、まあ大体あのインドの王道ツアー旅行だと、インドのゴールデントライアングルと言われる、まあデリー、アグラ、ジャイプールというこの黄金の三角形の町、三大都市、まあ日本で言ったらどこでしょうね、東京、名古屋、大阪みたいな感じでしょうかね。はい、そんな感じの三大観光地、まあ、もしくは東京、名古屋、京都、東京、大阪、京都みたいな感じかな、そういう、まあ、三大都市なんですけど、そこの時にアグラに行ってタージマハルを見てきているんですが、それでもやっぱり日本から行くとカルチャーショックを受けたというふうには言ってましたね。多分バラナシなんか行ったら一歩も宿から出られないんじゃないかと思っちゃいましたけどね。はい、ということで、旅もあや17日目、ね、もう終わりに近づいております。今回はアグラに着いたよというアグラのお話をさせていただきました。次回18日目はついにタージマハルに入る、タージマハルの模様を詳しくお伝えしていきたいと思います。それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。今ですね、私は、寝室でこの録音をしてるんですけれども、子供たちがねお風呂に入ってる間に撮ってるんですが、まあお風呂の扉も閉まってるし、寝室の扉も閉まってるはずなんですけど、子供たちのギャーギャー騒ぐ声がとっ っても入ってると思います。はい、申し訳ございませんお許しくださいね。子供あるあるですね。はい、ということで今回はこちらでおしまいにしたいと思います。また次回の犬の旅お楽しみに。